ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、今週急にね聞いた方とか久しぶりに聞いている方もいらっしゃるかもしれないので、はい、先週に引き続き今週は2回にわたりあるお話をしております、はいはい、3週目はアカデミックなお話、そして4週目はクリニックのお仕事のお話ということで、この3週目4週目を使ってといいますか、この時間に先生学会のお話をね、はい、していただいてます、はい、どのような学会が11月 1,2,3 と3日間にわたり、
はい、11月1日と2日は、はい、大阪の国際会議場で、はい、第18回の APCMFM っていうアジアパシフィック国際周産期学会というのを行ったんですね、はい、でそれで529名の方が、はい、大阪に集結してですね、世界中から、
もう世界中でしたね、はい、先生、私もカメラで行きました。
日本人本当にわずかでしたぐらい、はい、外からの方が非常に多くてですね、はい、でその2日間、まあ先週お話をしたように、はい、もう本当に盛り上がる2日間だったんですが、
60人以上の講師の方々が登壇されて、
はいはい、でそれが終了して、そのまあ2日間一応中締めという感じで閉会式があって、はい、で次の日11月3日の日ですね、11月3日の日は私のその施設クリフムでですね、はい、そのクリフム出生前診断クリニックでポストコングレスって言いまして、学会後のですね、まあ、ワークショップみたいなものを、開いたんですね。
実際の実践ということですよね、
は
い、
でそれでその529人のうちですね、はい、約100名ですねが来られまして、参加者
定員限定だったわけですよね、
はい、で、はい、まあ、講師は別に20名ぐらい、はい、だからまあ合計でも100人ちょっと集まってですね、そしてクリフムを3つに分割いたしましてですね、
そうですよ、
はい、はい、で一つは実際超音波を当てるっていうのが、うんうん、やっぱり患者さんにいきなり当てるっていうのではなく、うん、そのバーチャルでですね練習をする器具があるんですよ、うんうんうん、でそれの中のいろいろなそのコースがあるんですけども、私が新しいコースっていうのを作ってですね、はい、でそれ世界中で今ローンチって言って、いわゆるもう皆さんダウンロードができるようになったんですけど、その私のコースをですね、皆さんに味わってもらえる、会、うちの6階を使ってですねっていうのと、それからうちの3階ではですね、患者様にですね、
実際に、ね、
実際に50名ぐらい来ていただいて、
たくさんまた妊婦さんいらっしゃいましたね、
は
い、
でその患者さんに直接、まあ、超音波を当てて、うん、実際に体重をどうやって見たらいいんだよということを実際に、参加者の皆さんにやってもらって講師が指導するというもの、はい、それから、4階ではその、まあ、撮ったその超音波の画像をどうやってきちっと、はい、その医学的な診断に結びつけるかということを、うんうんうん、その画像をですね、その 3D の画像をですねきちっとこう回してちゃんと診断がつけれる画像を自分で見つけるみたいなのをですね、うんうんうん、訓練するっていうのがあるんですけども、はい、その3段階、バーチャルでやる、リアルでやる、はい、そしてその撮った画像を後でそのどうやって作っていくかみたいなのをですね、その3つのパートに分けて、その3パートに分けて、その全体の 参加者を3分割いたしまして、
30人ずつぐらいですよね、はい、
でそれを皆さん、はい、あの6回3回4回っていうふうに回っていただいて、そして1日ですね、朝の9時から夕方5時半まで、
はい、
2時間半かける3回というセッションでですね、
休憩も入れながらね、
休憩30分、
美味しいなんかオーガニックのお弁当付きでね、先生ね、
はい、そうですね、はい、皆さんにあの美味しいあのランチも食べていただき、
ね、そこ食べてちょっとコミュニケーションなんかの時間もあったりしながらね、はいは
い、で、はい、あのコーヒーとかねおやつとかもね、うん、食べながら、はい、それを1日訓練するというワークショップをですね、開きました。
もうこれね、あのラジオ聞いてる方が結構聞いていたらね、順番にやったのかなみたいにこう漠然とイメージするじゃないですか、はい、このね、6階とこの4階のこのバーチャルとか実践のところはね、はいはい、パソコンデッキがザーって30台並んでるんですよね、そうそうそう、先生。で、自分が好きなところに座って、はい、こう、実際にこう、なんていうんですか、お腹に当てる、あの、エコーに当てる時のあの、手で持つマイクみたいな、あれ、なんていうんですかね、は
い
は
い。プローブって言うんですけどね。
そうです、はい。それを持ってこう、合わせていくんですよね。はい、実際にね、お腹に当ててるような感じで。はい、でそれで訓練したり、うん、診察をする、練習をする。
はい、
で、実際に、3回ですね、先生今おっしゃってた、はい、実際にマタニティさんの、ね、はい、お腹をちょっと触らせてもらってっていうところ、はい、そこも本当に4部屋あるんですね、はい、A、B、C、D と、
はいはい、
そこに30人ぐらいの方々がバッと分かれてそしてそれぞれにプロフェッショナルの先生方が4人各部屋にいらっしゃって、
はい、
で見ていって指導されるんですよね、
はい、で30分経つとこ部屋を移動するんですよ、
うんうんうん、
あの超音波の A っていうところはあの下から胎児の脳を見る部屋、
はい、
で超音波の B っていう部屋は胎児の心臓を見る部屋、胎児の、 あの超音波の C っていうところは胎児の頭を下からではなくお腹から見る部屋、
うんうんうん、
それから4番目の部屋はあの小さい赤ちゃん、あのもう本当に4センチ5センチの赤ちゃんをですね、
まだ周期が短い、まだ、
そうですね、初期の赤ちゃんを見る部屋っていうことで、その4つやっぱりあの見るところが違うので、はい、30分ごとにそのグループがですね、うん、8人9人のグループがずるっとこう動きながらですね、はい、あのその各部屋に入って全員が全員の、ね、あのまあ妊婦さんにですね、
うんうん、
あのちゃんと胎児して赤ちゃんを見せていただくという時間、
そしてあのそのマタニティさんにもお一人の方にご負担がならないようにたくさんのマタニティさんに短時間ずつ ね、
はい、
あのご協力いただいて、はい、皆様にご負担が少ないようにちゃんと計画も立てられてやってらっしゃいましたよね、
はいはい、
で何よりも私皆さんのこと見ててね、そのもちろんお勉強もなんですけど、あのクリフムのお城のような建物、
はいはい、
なんかもう宮殿のようなお花、
はい、
あれにもわーへーキャーみたいなね、皆さんびっくりされてましたよね。あ、
そうですね、
入った瞬間ね、
はい、やっぱりあの、はい、普通ねクリニックっていうと、うん、海外とか行くとまあもう殺伐としてる
という感じですね、
はい、もうなんかもう、はい、そういう花とかなんとか全然なくって、もう机がボンってあって、でそのコンピューターがボンと置いてあって、はい、超音波があってベッドがあって、でそのベッドもあんまり居心地のいいベッドではなくてですね、で寝なさいみたいな感じで寝かされて、
はいはい、
であのお腹拭くのもうちはあったかいタオルとか使うんですけど、はい、そのそれをなんか紙で、
はい、
はい、あのお尻の下に敷いてた紙で、なんかはいこれで拭いといてねみたいな感じでクシャクシャクシャっていう感じで拭いたりとかですね。
クリフムさんふわふわのねマットでね、はい、足のとこも柔らかい靴下みたいなのがついててね、
はいはい、
みんなに優しいですもんね。
まあそうですね、だからつけるゼリーとかも温かいですし、お腹を拭くタオルももちろん温かいですし、まあ、そういうのはもう私たちにとっては当然と思ってるんですけれども、うん、まあ、外から来た人はそれにびっくりしましたね。
そうそうそう、はい、皆さんもそこにええって皆さん声を上げていらっしゃったので、
はいはい、
驚かれてましたよね。
そうですね。
で、あの先週も話しましたけど、うちの弊社もちょっと写真撮影で携わらせていただいたんですけど、はい、あのカメラマンの吉川の横について私がいろいろボソボソボソボソ言うわけですよ。あのここから撮るんだったらあそこのあのお花も入れてとかね、
はい、
あのピントどっちに合わせたらいいのとか怒られながらやって、ね、どっちが主役とか言われながらね、
はいはい、
このお花可愛いからちょっと端に入れてとかね言いながら撮ってたんですけど、はい、はい、
まあ、あの各部屋にですね、やっぱり超音波の部屋、各部屋にお花はありますし、
うん、
その6階や4階で皆さんコンピューターザーッと並べてやってるところにも周りにはお花だらけですし、
本当に、
はい、でもやっぱりそのやっぱりそういうお花っていうね、うん、あのうちはやっぱりその 生バラじゃないんですよ、実は、
おっしゃってましたね、ほこり一つ許されませんからね、
だからその生バラだと虫がね、はい、虫さんがやってきて、虫さんがプーンって飛ぶとですね、非常にこれ清潔という概念には程遠くなってしまうので、はい、生バラは絶対に置かないということにしてまして、全てある実はデザイナーの方のお花、は
い、けれども、はい、本当のお花のように美しいですよね、なんていうか、フレッシュと言いますか、
もう非常に考えられた、はい、海外のデザイナーの方なんですけれども、本当にね、その方のですね、お花っていうのは生きてるっていう感じなんですよ、でそれを各部屋にですね置かせてもらって、でもうだからクリフムの外の廊下とかにも置いてあるものは全てその方のデザインのものなんですよ。
だからもうそういう、もちろんお勉強やね、ワークショップも体験できる上に、はい、そのクリニックのあり方、はい、マタニティさんのお迎えの仕方っていうところも、はい、たくさん学ばれたんじゃないかなと思いますね。そ
う
ですね。
やっぱりもう海外とかだと本当になんかこう、はい次みたいな感じでですね、次の人が入ってきて、こう、まごまごしたら、早く脱いでみたいな感じでやってたりとかするんですけど、うちの場合はやっぱりこの部屋数もちゃんとあるし、はい、お着替えをする部屋も別にあるので、その場でなんかこうお洋服着替えたりとかされるのをずっと待たなきゃいけないとかいうこともこちらもないですし、はい、妊婦さんにとっても着替えるのをね、なんか待たれてるみたいな感じになることもないので、そういう意味では結構居心地はいいかなというふうに思いますね。
なんかどうだろう、そういう環境を見ると産婦人科医になることがなんかワクワクしたり、ますます楽しみになるんじゃないかななんて思いながら旗から見てたんですけどもね。
そうですね、
素晴らしい、
そう思っていただけると本当にありがたいです。
いや、もう本当に素晴らしい学科で、おかげで先生、私1回から6回まであるじゃないですか、先生、もうよし今日は私たちは階段で頑張ろうって決めて、
本当ですか、
何万歩歩いただろう、
本当ですか、
だいぶ太ももと膝鍛えられました。でも本当に3日間、素晴らしい学会に少しだけですけど携わらせていただいて、ありがたかったなと思います、今後も先生いろんな学会きっとね、主催されますよね、またどこかで何かでこう見に行きたいなと思います。
ぜひともよろしくお願いいたします、
ありがとうございます、この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。律子先生のご著書、先生何になりますか？
はい、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、プー先生のサイン入り、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。